Welcome to podcast KBS from Kyoto.
超不定公平の
ほっかほかラジオ。
1週間のオープニングトークの中からスタッフ一番のおすすめをポッドキャストでお届けします。
2024年10月25日金曜日のオープニングトークお聞きください。
昨日は日中まあまあ上がりましたか？
昨日ね、そうでもなかったですね、はい、京都は 24.3 度、
昨日がね、
うん、はい、マーズル 22.7 度ということで、
それが今日はどうなりますか？
今日は京都26度予想、2度ほど高くなりそうです。
ということは昨日よりも、うん、今日の方が少し日中は高めになる、 ね、そんな感じですね、はい、うん、ああ25を超えるとまたね、洋服スタイルがちょっと変わるかもわかりません、
ね、
はいはい、外国の方なんかはまだ半袖でねブロールしてありますけど、そうそう、ね、まあ、ああいうあの方々は、まあ、寒いのか寒いのか聞いたことないんでわかりませんけど、ね、多分まあそんなに我々より日本人よりも寒さが違うのかもわかりませんね、うん、
そんな気がする。
あんまり震えてる感じもないですから ね、
ないよね、
むしろね、うん、またちょっと暑そうに歩いてる方いてありますんでまあ、何かが違うのかもわかりません、
うん、
まあ、そういう体型の方も多いですけど、はい、
うん、うん、
まあ、そういう方はね、日本の方でも、まあ、比較的あの涼しい格好しあったらいいと思います、うん、うん、そうじゃない方はね、やっぱ朝晩はちょっと冷えてまいりますので、うん、日中半袖でうろうろしてはったら、うん、そのまま過ごしてると少し寒いかもわかりませんので、ね、一枚薄手のもんね、はい、カバンに忍ばしといたらいいんじゃないですか。
はい、
難しいですよ本当にこの季節 ね、
ね、
あの秋もんでもないし、
うん、
じゃあ夏もんかいとそうでもない
よ、 そうよ、ね、
だから着たり脱いだりして合わせていくというか、うん、これさえ着とけばいいっていうのがなかなか難しいですね、うん、
はい、
もうちょっとね、うん、日中がやっぱり20度前後ぐらいですか、
うん、うん、
みたいになるともう完全に長袖でも大丈夫だと思うんです。
日中20度前後、
日中20度前後であれば、
ああ下がってき
たらね、はい、大丈夫だとは思うんですけども、はい、まだねやっぱ25を超え出すと、
う
ん、
そうそう、はい、ちょっと暑いよね。
でも十分だという方がいらっしゃると思うんで、はい、こういう時期はね、
うん、
体調も崩しやすいですから、
はい、
どうぞ気をつけてください。
気をつけてください。
特にご年配の方はね、
うん、
これからインフルエンザなんかも ね、
本当よね、は
い、あの、まあ、またコロナのことも言うてありますけども、うん、まあ、インフルエンザも、まあ、油断せんといてください。
本当本当、
あのたくさんの方がね、亡くなるってね、うん、あのあちこちでやいや言いやりますけど、
うん、
まあ、このあの冷たい言い方すると、うん、人間年いきゃなくなりますからね、
う
ん、我々も順番でいずれ亡くなるんですよ。
そうやね、
亡くなり方が大事なんですね、うん、うん、何で亡くなるねいうことですから、
うん、うん、
いやそれは若い人がコロコロ亡くなるような病気が出回ると
それちょっと怖いよね。
とても怖いですけど、
本当に
まあね、あの、うん、風邪こじらして亡くなったとか、
はい、
肺炎で亡くなったとか、うん、よく周りで聞くことです、
はい、
これやっぱりどうしても体力落ちてきますからね、うん、年重ねますと、
うん、
だからまあできればそういうことにならん方が一番なんですよ、うん、もちろん長生きしてもらうのが一番、はい、これ大前提です、
うん、
でも亡くなるんですよ、うん、人間中のは、
うん、
悲しいからね、はい、うちの親も亡くなりましたし、
はいはい、
ね、
う
ん、まあ、あの突発な事故はまあちょっと置いときまして、
うん、
そうじゃなければ寿命というものでね、
うん、
で何で寿命を迎えるかいうのは人それぞれですから、
はい、
その部分をあまりやいや言い出したら、
うん、
もうずっと言うてなあかんやんか、
うん、
ね、
うん、
だからまああんまりね、
うん、
いろんな報道いっぱい流れてますけども、
うん、
あんまりそれに振り回されんと、
はい、
ご自身でね、
うん、
病気にならないために免疫力上げるとか
そこ大事よね。
そうですね、そっちの方に日頃ちょっと運動するとか、
うん、
食べるもんで気をつけるとか、
うん、
そっちの方でこう努力しはった方が僕はいいような気します、
はい、
なんかマスコミの言うてんのはね、うん、あかんとは言いませんけども、
うん、
それだけに偏ってしまうと振り回されてね、
う
ん、何が正しいか分からなくなります。
原因分からない突然死とかもあります
けど、ありますあります、
もうしょうがないしね、
これ
も
そうなんですよ、もうね、そうやね、あの冷たい言い方やで、本当に、うん、はい、家族の方のことを考えると、
うん、
そんな簡単に片付けられたくはないと思いますけども、うん、分かれへんね、
そう、う
ん、原因が、
ね、
で分かっててもね、ひょっとしたら隠してはる人がおるのかもわからんし、
そんなもあるよ
ね、あるかもわからんね、だからこればっかりはね、うん、あまりそこをじゃあどうすんねんなった時に、
うん、どうにもできへんしね、
できないんですよ我々、うん、悲しいからね、
はい、
やっぱり生き物動物ですから我々、
うんうん、
いずれなくなるという、
そうよね、
はい、なくなり方っていうところで、うん、あんまりやや言うと、
うんうん、
僕は僕これ僕の意見です、うん、はい、まあ、そう思って生きてます。
毎日毎日楽しく生きましょう。
そうです。だからもう一日一日を、ね、いかに充実して楽しむかということですから、
ね、
もう本当にそれしかないです、
はい、
この年になるとね、
うん、
結婚式に出ることはもうなくなってきましたけど、はい、お葬式に出ることが増えてくるんですよ。なんとなくね、
はい、
昔は若い頃はね、周りの人が、うん、まあ、大体同年代やと結婚やなんやかんで、今度結婚しちゃったら今度出産やとか、
うんうん、
お祝いばかりしてましたけど、
うん、
今度はね香典することが増えるんですけど、
う
ん、
多いですか
最近、まあ、
う
ん、香典取らない方が増えてきたん で、
うん、でお葬式ももうあんましないっていうとこ多いからね、まあ、
大きいやつはね、
うん、
家族葬とか、
まあ、小さいのはね、
うん、まあ、それでもね家族ぐるみでお付き合いしてはったらちょっと顔出したりとか、
まあまあそうかもね、は
い、まあ、有名人でね相当有名な方やったら、うん、まあ、大きいのしとかんと、
はい、
後から家いっぱい来はんねんて、
そういうのはあるよね、はい、
多分西田さんとこなんてね、
あ、大変よね、
さん次から次あの、うん、はい、あの知り合いも多いやろから、うん、来はると家族の方が ね、
うん、
油断できへんやんか、いつもあのだらしない格好、まあ、だらしない格好してられへんやけどパジャマでじっとしてられへんやんか、うん、
ね、
な人間なら家で油断するやん、
うん、
だけどどんどん来はると、うん、それやったら、まあ、どっかでちゃんと式挙げてって、うん、まあ、そういう意見もあります、
うんうん、
まあ、あのお葬式はね、
うん、
香典っていうのはずいぶん減りました、
はい、
これはこれで僕はいいと思います、
うん、
別にね、あれあと大変やね、本当、うん、僕うちの親父亡くなった時しましたけど、
うん、
あとお返ししてね、
うん、
もう大変です、
うん、
それやったら受け取らん方が楽や、
そうやね、
はい、もう本当そう思いました。
はい、
もう後からずるずる、ただあれ人によったら悲しみを忘れるぐらい忙しくしてあるんやとは言われましたけどね。
そうやね、ええ、忙しいらしいよね。
あれは嘘です、
うん、
悲しいのは悲しいです。
そうやそうやね、
はい、あれそうですね、
うん、
はい、まあ、じっとして悲しいか動きながら悲しいかだけで、
うん、
悲しくないわけないですからね、
うんうん、
まあ、人それぞれの考え方ですけども、
はい、
どうぞ皆さんね、
うん、
体は一番やっぱ健康が大事ですんで、
うん、
日々努力が必要だと思います、
はい、
健康のためには、まあ、ギャグで言いますけど、
うん、
健康のためやったら死んでもええ言
う
てね、
うん、
昔を枕でそんないう話がさんおったんですけど、
はい、
最近聞かなくなりました、
うんうん、
もうさほど受けなくなったんでしょうねあちこちで言うもんやから、
そうや、ね、
はい、で今日は10月の25日、
うん、
まあ、企業によりましては、うん、今日がお給料日いうところもあるかも分かりませんので ね、
25
は聞きますよね、
はい、
うちの親父は28やったんですよ。
そうなの、
なんか中途半端やったんですよ。
よく知ってるね、そんなお父さんの給料日。
知ってますよ。
知らない。
楽しみやったから
そっか、
まあ、家族全員が今日は親父のお父さんの給料日やな言ってね、茶封筒に入れて持って帰ってきますから。
そうなんや、
はい、今みたいな銀行振り込みじゃないんでね、
はい、
そうすると、うん、雇われてる皆さんは茶色の、まあ、白か赤か分かりませんが、うちは茶色やったんで給料袋って書いてました。
なるほど。
それいつもなんか癖ですね、
うん、
半分に折るんですよ、
うん、ポケットに入れは
のかな、ポケットに入れて帰ってくる、
うんうん、
でいつもそこからお金出して、まあね、
はい、
家族のために言って、まあ、生活費ですから、
うんうん、
出すけどお札がいつも半分に曲がってったっていうイメージがあります、
はい、
なんやろな、あれ、まあ、ポケットがちっちゃかったのか、
う
ん、
そうね、
それかも癖なのか分かりません、
うん、
子供やからね、で僕らもお小遣いもらえますし、
うん、はい、
で給料日の時には、うん、まあ、ちょっと気持ちも大きなんだよな親も、
うん、
みんなでレストラン行こうかとか。
あ、そう。
そうです、そうです。だから楽しみなんです。で、そういうのが次に1回あるということが家族の一大イベントです。今みたいに簡単にね、
うん、
外行って食べようかという時代ではなかったんで、
うん、
はい、だからレストランのものはなんか美味しいなって、
うんうん、
家で食べるのもまあそれは美味しいねんけど、
うん、
また違う美味しさですか。
あ、それはあるね、はい、
だから給料日いうのはとても覚えてます。
全然知らなかった、
はい、で親がそっからね学校行ってた、
はい、
学校のとか月謝代とか、
うん、
まあ、なんやかんや払わない、今みたいにもう銀行から勝手に引き落としというか形よりも
ないよね、
払いに行ってましたから。
そうやね、
はい、僕もな家賃僕何回かあの郵便局に払いに行った覚えてますもん。通帳みたいなの持ってね、家賃納めるとなんか印つけるぐらい、
反抗しはんの、
反抗やったらちょっともうそれ覚えてないけど何かそんなのがあって、
はい、
通いの通帳みたいなね、それにボーンとなんか印が反
抗、そんないろんな思い出あるな。
ありますあります、子供もみんなで生きてるっていう感じですね。
そうやね、そうですよ、そんな感じ受けるわ、
家族全員が ね、
そ
う、だからその
お父ちゃんのお金で、
親父が働いてるからそういうのができる、だからお父ちゃんはいつもおかずが一品多いとか、ご飯炊いても最初にお父さんのお茶碗に入れるとか、つまりお父さん、まあ まあお金はね当時はですよ、うんうん、お金稼ぐ人がやっぱり一番みたいな、ね、そんな扱いやったんですよ、うんうん、でそれがね、うん、ちょっとバランス崩してきて今もうそんなことは関係ないんだみんな一緒だっていう風になりましたけど、うんうん、でも僕らの時は、はい、やっぱお父さん、
うん、そうやったね、ありました、一品多いとかそんなんね
言ってたでしょ、
言ってた、
でお茶碗もお父さん大きかったでしょ、
そうかな、
やっぱり働いてるからお腹も空くから予算食べてやることなんかも分かりません、うん、あれもおかしな話でしょ、
ほんとね、
ね、うん、奥さんの方がちっちゃくて、うん、今奥さんの方がよう食べそうや
ほんとやん、ね、
どう見ても奥さんの方が食べるでっていうご夫婦予算いたりやん、
いるいる、
ね、だけどお茶碗はね、うん、なぜか、だからああいう、ああいうものいい部分もあるけども、うん、あんなところからね、うん、男女っていうことがバランス崩した、
今言われてるらしいよね、
そうですよ、
身夫茶碗で男も大きいってなんでやって言われてるらしいよね、
まあ、もっと色もそうでしょ、
うん、
男は青で赤みたいなね、なんでやねんってこう、はい、まあ、あの疑い出したらキリないですけど、うんうんうん、そういうのでもそれが僕ら普通やったから、うん、そんなもんで来たからね、うん、ランドセルも赤と黒
そうやった ね今はもうすごいバラエティーよね、だからいろんな色がある、
今のお子さんはとてもね、うん、おしゃれなものいっぱいありますけど、
本当、
はい、まあ、それの良さもあれば、うん、多分いいとこもあれば、うん、あかんとこもあると思うね、
まあ、
きっと
そういうところはあるやろうね、
だからあの時代が全てあかんかったわけじゃなくね、うん、今の方がええやろうけど、うん、でもあの時の予算みたいなもの
も
きっとなんかあったんやと思うわ、ね、僕ら子供やったからよう分からへんけど、うん、今考えたらでも平和に暮らしてたで、
ね、
別にそんなやいや言えんかった
ね、なんか今の方がやいやいろいろ問題多い感じするね、
じゃあまたほんでそんな見つけようとする神経働くでしょ、う
ん、そんなもあるよね、
だから余計やいや言うんかもわからんけど、うん、まあどっちがいいかはまあその時代そのまた何年か後に今のがまたあかん言う人が出てくるかもわかりません、
ね、はい、逆戻りになったりするかもしれんしね、
まあ、ありえるかわかりません ね
どうなんだろう、
まあ、そういうのでね、
はい、
いろいろあって、なんか懐かしいな思いますね、うん、で今日はですね、はい、リクエストの日のが出てます、
リクエスト、はい、はい、
リクエストというと何が思い出しますか、う
ん、音楽番組、
そうですね、うん、若い頃、うん、家で、うん、まあ、ラジオブームなんかあったりしましたが、うんうん、はい、リクエスト番組なんかもたくさんあったんですよ、うん、
ね、
はい、うん、僕らだったらやっぱりあの他局ですけど、
はい、
ヤンリク
ヤンリクね、うん、はい、聞いたことはある、
ヤングリクエストってね、はいはい、すごい流行ってましたから、ね、あの番組にこの曲かけて言って、
うん、
あのハガキです、
ね、今
みたいなメールはもうほぼファックスはあったと思うんですけど、うん、メールはなかったからね、
うんうん、
はがきに書いて、はい、まあ、手紙とか送って、うん、それ採用されるとその曲がかかって、
はい、
かかった曲に、まあ、応募というかしてくれはった人の中から抽選でとかね、うんうん、なんじゃかんじゃいただけたという、はい、そんな記憶 でこれが爆発的に人気があったんです、
はいはい、
リクエストの日ということで、うん、いわゆる電力ですね、
あ電力、
はい、まあ、はい、そもそものスタートが、うん、ベルリン、ドイツですね、
お ドイツ、
はい、ドイツ方の放送局ですが、うん、1936年ですから、だいぶ前です。
すごい戦前やね。
戦前、昭和11年ですね。
はい、
の今日、うん、ラジオのリクエスト番組が、当時そこのまあ番組においては生演奏してたそうです。
あ、すごい。
すごいですね、うん。で、生演奏してる演奏のラジオを聞きながら、うん、この曲弾いてこの曲やって、
それはいいな、
すごいあれお金もかかったでしょうね、
本当ね、弾く人もすごいね、何でもできはんねんね、
まあそうでしょう、
これ言ったらこれで、
まあ、いやまあでもそれ微妙や
で、いくつかかな、
一人だけちゃうからな、リクエスト君の、うん、予算来たらやで、
うん、
できるやつ採用する
から、そりゃそうやわ、
そういうのもあると思います、
ね、は
い、
うんうん、
何でもかんでもね、うん、横森良三さんは何でも弾いてありました、
あアコーディオン覚えてます、
あ、まあ、若い人分からんと思う
せやね、
うん、アコーディオンといえば横森良三さん、うんうん、よー出てはった、
出てはったね、
もう即興で何でも弾かれる、
そうでニコニコといつも笑ってはってね、
そうそう、素敵な方でしたね、
本当、うん、
だからそれぐらいの曲目数ができるなら、まあ、何でもパッパッと対応しはったのかもわからんけど、
うんうん、
まあでもそういう生演奏 でこれがものすごいヒットしたそうです、
はい、
それから後に、まあ、いろんな国にもねこういうのが広がって、
はい、
まあ、日本でもまあ電力、
うん、
山崎さんもまあ言うたらね、
ああそうやね今も、
はい、やってありますから、うん、
はい
はい、まあ、その皆さんの懐かしい曲を、
はい、
昭和の曲、
うんうんうん、
やっぱり昭和の曲僕は好きですね、
懐かしい、
今の曲もね流行ってるからいいんですけど、
うん、覚えられへんわ、
覚えられへんというかもう
聞いてないあんまり、
覚えようとしませんから、
うん、
でもう入ってこないですわ、
うん、
気持ちが、
うん、
あの 何言うてりゃ分からへん、
うん、
で英語多すぎ、ね、多すぎ、意味分からん、
うん、
だ何や何などこのゾーン歌ってはんのこれはとか、それも分からん、
はい、
昔の歌謡曲はね、うん、どこのゾーン、例えば男と女のまあ言うと2人の で、まあ、いつまでも愛してるよとか、うん、振られたよとか、うん、まあ、なんかそんなんあるやんか、
う
ん、
で今のテンポ早いからさ、
そうよね、
言葉がこう短い感じがする、短くどんどんいく感じがする。
吉田拓郎さんのせいかな、早なったのは。
あ、そう、
もともと一つの音符に言葉って一つやったんです、うん、ところが吉田拓郎いう人は一つの音符に言葉二つ入れ出したんですよ。
そうなんや、は
い、だから早いね、パパパって。
そう、それ吉田拓郎さんなんや、はい、なんかサザンオールスターズかなと思ってた。
サザンオールスターズよりもっと前、はい、でそれが早く、それがまた心地よかったんです、うん、当時は珍しいから。で今でもそういう歌いっぱい残ってますしね、
うんうん、
だから拓郎さんの歌で早いテンポのやつ聞いてみてください。一つの音符に昔は一文字ずつ並んでたのが、ほうほうほう、まあ、今でもそういうのありますけど、うん、二文字ポンポンって入るんですよ。
あ、なるほど。
でこれがね、うん、テンポがあって、
はい、
なんか楽しくて、
うん、人気あったね。
で、まあ、フォークソングやけども、トランペットとかそういうものも入れ出しはったの。普通フォークギターでしょ、
ね、
うん、それがトランペットそういうものを入れてやるとすごい豪華なって、
うんうん、
やっぱ吉田拓郎さんやっぱすごい、
ね、すごいねんね。
すごいです。
改めて聞きましたわ。いっ
ぺん聞いてみてください、はい、拓郎さんの歌、うん、だからかっこいい歌ようさんあるよ、
うん、浅田美代子さんと結婚したね、
もう余計なこともも う, もう別れやりましたからね、別れやりました、ね、
はい、
うん、そんなん好きやな、もう だからワイドショーって流行んねやろな、
うん、そうよ、
そやろな。
っていうか浅田美代子さんがまたさあんな雰囲気やからなんか強烈や。
あの浅田美代子さんとキキキリンさんってめちゃくちゃ仲良かった、ね、
うん、そうそう、仲良かった。なんかそんなんテレビでもよくやってて聞きました。
それはキキキリンさんがお元気な時に番組で喋ってはったの聞いて、うん、
はいはい、
ちょっとおかしかったんやけど、うん、浅田さんと拓郎さんがまあお付き合いしてて、うん、
はいはい、
結婚ということになった時に、
うん、はい、
キキキリンさんが結構動いてはったらしいです、
うんうん、
で、
うん、
浅田美代子さんの親元に、うん、
はい、
うん、いや実はと、
うん、
吉田拓郎という人とご結婚したいみたいなことを言うてはんねんって、
はい、キキキリンさんが言いに行った。
そう、一緒に行ったらしいまあ姉の役か
本当や、ね、
第二のお母さんの役か分かりませんけど、
う
ん、とにかく、まあ、うん、そういうことを本当の親御さんになんか言いにかかったらしいです。
うん、
でも親御さんはやっぱりちょっと心配やんか。
そらそやね、
吉田拓郎スター、
うん、
でもやっぱり自分の我が娘とした時に本当にこの人と結婚して幸せになるのかなって心配やんか、
うん、はい、
でその時に、うん、あのキキキリンさんって面白い人やなと思うのは、あの浅田美代子さんのご両親に、うん、もうやられちゃってんのよってもうそれがおかしくてな、もうだ付き合ってるからね、もうねやられちゃってるのと今更反対言い方がそうだよ、
うん、
もう反対したかって、
うんうん、
もうやられちゃってるって
もう
あの人すごいな思って、
うん、
でもそうやんか、
うん、
まあ、言葉非常に失礼な言い方やね。昔はようほら傷もんにされたとかそんな言い方してたやん、うんうん、女性をね、うんうん、考えて失礼な言い方やんか、
うん、
傷もんってなんやねんってな、うん、でも昔はそういうものが普通にみんな言ってたでしょ、
うん、
特に女性は、
う
ん、
そうそう、
男あんまり傷もん言えへんけど、
うんうん、
女の人そんな言われてしもったやん、
ね、
な、
うん、
あれ失礼な言い方やけど、
うん、
でもそれがキキキリさんの中にはまだあったやろな、まあ言ったやねそういう言葉使うてあるんやろけど、
うんうん、
やられちゃったっておかしいやろ、
おかしい、
もうそれ聞いた時に、うん、この
お父さんどう言わはったの、お父さんって向こうの親は
やられちゃってるのってことや、
うん、ほんなしゃあないな、
しゃあないなっていやまあでもその説得があって、
へ、
結婚されたっていう、なんかそんなテレビでやってたんでね、
うんうん、
でそれ聞いてへえと思って、
本当やね、
はい、面白い
よね、キキキリンさんは、
キキキリンさん面白いですね、
語録、うん、がいろいろある。
確かキキキリンさんやったと、あの人不動産というかお家が大好きで、
うんうん、そうそう、はい、それも見た、私も
ファッションもすごくおしゃれで、
うんうん、
でね、あの、
うん、でもファッションは結構人のもらいもんとかそんなんばっかりやったらしいよ。
でね、あの不動産がもう好きやから、うんうん、いろんな人の家見に行かんねん、
うんうん
うん、でうち、まあ、僕ら使用した西宮師匠の家ですけど、
うんうん、
もう今はもうそこ引っ越ししましたけど、
うんうんうん、
僕らが使用したところに、
あ、見に来はったんや、
突然やで、何の前触れもないねん、うち師匠言ってた、僕らもうその時いてなかったけど、
はいはい、
ピンポーンって押されたら、
うん、
はい言って出たら、うん、あのモニターのところにキキキリンさんがいて、うんうん、びっくりするやろ、
びっくりするね、いきなりやったら、約束もなく
ないない、
ブラッと来はるんや、
ブラッと誰かに聞いて来はったんやろな、
うんうん、
何かな思うやんか、うん、何ですか言ったら、ちょっと家見せて言
う
て、
うん、
で家なんかバー行ってきて、
うん、
ダーッと人通り見て、
うん、
スーッと帰りはったん なんかそれ聞いて、へえ、
面白い、好きやったんやね。
好きやったみたいな。
浅田美代子さんが住んでたマンションも私が勧めたのとか言ってはったわ。
そういうのすごい見る目あって、
素敵なところやったけど、
いろんなとこ見ては自分で取り入れて、だから自分の住んであったお家もとても素敵なお家、
ね、そうやね、
あのカメラ入って
見てね
、うん、そういうのあって、
ね、
だからもうこの素敵なキキキリンさんの、
はい、
まあ、おかげというか、
うん、
後に分かりましたけど
そうやね、そうやね。
まあそれはまあ置いといて、
はいはい、
そういう方やっていうのがあります、
うん、
まあそんなことは、まあ、
リクエストから全然ちゃう話になったな、
ね、もう進まへんわね
もういいや別に。
あと世界パスタデーとかね、
うん、
産業観光の日とか、シナノの国カレーの日っていうのもあったりとか、
うん、もういいです。
まあいろいろあるんですけど、
はい、
もうちょうど時間が来ましたんで、ね、はい、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、皆さんからのメッセージお待ちしております。E メールはほか @kbs.kyoto です。 hoka@kbs.kyoto です。
笑福亭公平の
ほかほかラジオ